バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたまたまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。今ですね、またまたまたまたが多かったのはなぜかというとですね、つい先ほどまで収録していた、ゴールデンウィークに行ったフェスの話っていうのがね、あまりにも長くなってしまったんで、最後のね、5月6日の向井修徳座禅ボーイズ祭りスタジオプレゼンツのですね、祭りセッションの様子はですね、ちょっと別収録にしたということで、またまたやってまいりました。バッキー大阪でございまーす。はい、というわけでですね、趣味ミュージックのコーナーで、今回はゴールデンウィークに、見てきたフェスレポートということで、その第2弾、5月6日に開催されました、日比谷野音で開催された祭りセッションの、様子をちょっとここで話してみたいと思います。その前にですね、祭りセッションって何ぞやと。座禅ボーイズって何ぞやって話もあるかもしれないけど、座禅祭りなんて言うと、お寺系のイベントですかみたいな、そういう、なんか、本当の村祭りのイベントですかみたいなね、勘違いされる人、もう座禅ボーイズ好きって言うと、本当に坊さんがやってるバンドだとみんな思ってる人結構多かったりとかして、そうではないんですけれども、昔90年代にナンバーガールというバンドで、一世を風靡した向井修徳がですね、2000年代になってですね、座禅ボーイズというバンドを組みまして、これ別に仏教とか宗教とかお寺とか全然関係なく、本当に4ピースバンド、割と硬派なオルタネイティブロックバンドなんですね。で、向井修徳、このナンバーガールを引っ提げてきた向井修徳、もう彼のもう独特の世界観っていうのがあって、その世界観をとにかくもう形に具現化したっていうバンドが座禅ボーイズ。で、座禅ボーイズ何がすごいっていうと、僕がいつも言ってるのは、4ピースバンドで4人組なんですけど、この4人本当に神経回路繋がってんじゃないかっていうぐらい信じられない、もう息の合ったセッションをやるわけですよ。で、もうコピーバンドやれるもんならやってみろぐらいの、本当にすごい、この4人じゃないとできない音っていうのがあって、もうとにかくそれを目の前で見せてくれ。さらに、アルバムとかも聞いてても、アルバムは素材でしかなく、もう本当に生で演奏を聞くと、あのアルバムの素材を今回こう調理しましたってね、もう毎回驚きのある音を聞かせてくれるってね、とにかくすごいバンドで、僕はね、本当に大げさじゃなくて世界で一番すげえバンドなんじゃねえかって思ってます。座禅ボーイズ。その座禅ボーイズ、プラス、このね、ボーカルリーダーの向井修徳さんというのはソロでもね、向井修徳アコースティックエレクトリックっていうね、ソロプロジェクトをやってたりとか、あとは、ベースの吉田一郎くんっていうね、坊主の、ちょっといかつい、いがぐりあんちゃんがいるんですけども、その吉田一郎もですね、アルバムをちょっと、出してまして、彼の独特の世界観でですね、ベーシストなんですけれども、なんかその、ベースとこう打ち込みの音とかをうまく使って、で、本当にね、歌詞とかもすごい独特な世界のある、なかなかいい感じの、そんなアルバムを作っていてですね、吉田一郎不可思議世界ってアルバムなんですけどね、それはあれか、プロジェクト名か、で、そんな形のね、ことをやってたりとか、あと、さっきも言ったように、そのジャパンジャムビーチでもね、ザブゼンボーイズのバンドにサプライズで出てきた、レオ・イマイ。レオ・イマイはですね、向井修徳と、二人で、キモノス、ね、キモノの複数形でキモノスっていうユニットをやってたりとかね、これも一枚しかアルバム出してないんですけども、そんな感じで、レオ・イマイバンドが出てきたりとか、あとはその、今言った、向井修徳と、レオ・イマイの、キモノス、とかね。今言ったメンバーが集まって、やったのが今回の祭りセッションというイベントだったんですね。で、これ、日比谷野音で開催されました。でね、日比谷野音、いろんなアーティストが、いろんな伝説作ってる場所ね、僕が言うまでもないんですけれども、昔ね、やっぱり座禅ボーイズ何回か日比谷野音で座禅ボーイズだけでやったんですよ。で、これが僕3回ぐらい見てるんだけど、本当によくって、座禅ボーイズってなんかこう、お日様が似合うバンドじゃないんですよね。そういうこう、ちょっとマニアックなオルタネイティブロックなんで。だけど、その、だんだんこう、日が暮れて夕暮れになって、夜になってっていう瞬間をこう、超えての座禅ボーイズ。ね。 スピッツのこう黄昏時が似合う感じとはまた全然違う感じでね、このまた座禅ボーイズ向井秀徳の世界のね、この夕暮れの感じがねすごいいいんですよ。うん、でその座禅ボーイズのライブやってた時もあのタヌキが出てくるっていうようなね曲が座禅ボーイズの曲であるんですけども、本当にそういう曲とかが似合うし、うん、なんかねこう日が暮れた後のこうバラードとか本当にねもう涙出そうになるぐらいグッとくるとかね、それがとにかく忘れらんなくて、で久々のね座禅ボーイズ向井秀徳の、日比谷野音のイベントってことで本当に楽しみにしてて、実はですねこの5月6日って皮肉にもいろんなイベント重なってて、でもう去年1年前からもうずっと行きたいなと思ってた菅氏顔が菅フェスやりますって言ってね、菅氏顔プレゼンツのフェスがあったんですけども、このフェスも残念ながら5月6日でですね、もうまさかのミスチルが参戦するみたいなねすごい豪華なフェスだったんですけど、これもうちょっと逃しつつ、さらにあのね元ピチカート5の野宮真紀さんのソロライブやっぱり5月6日で、さっきもちょっと話していたジャパンジャムの、キャリーパンパンの出演がこれまた5月6日と。もうなんでみんな5月6日が好きなのって、5月6日そんなにいい日なのみたいな感じでね。で、僕はもう前からこの祭りセッションも行くって言ってね、チケットも取っちゃったりとかしたんで、もうこれが優先だったし、まあ、優先どのコーナーじゃなくて、どれ行く一つ選んでって言ったら、まあ、ちょっと、苦渋の決断でやっぱりこの祭りセッションに、まあ、いずれにしろしたんですけれども、まあ、そんな感じでね、行ってまいりました、祭りセッション。今回ですね、5時半からスタートということで、今まあ日が長い時期なんで、まだ全然6時半ぐらいまではちょっと日が出てるっていう感じのね、ところで、夕暮れ時から始まったんですけど、さっき話したですね、その座禅ボーイズのベーシストの吉田一郎くんが、ソロプロジェクトをやってて、その吉田くんが、まあちょっと前座的な感じで、ベースと打ち込みの音で、自分の持ち歌を2曲披露してですね、で、3曲目何かなと思ったら座禅ボーイズが出てきまして、あれみたいな、吉田一郎10分だったんですけど2曲なんですけどみたいな感じで座禅ボーイズが出てきてですね、でこの間その僕はその2日前にも、フェスジャパンジャムの方で、座禅ボーイズ見てきたんですが、そんな感じで、もうあれっていう間に座禅ボーイズがこじんまり出てきてバンバンバーンと始まったんですね。で、それはそれで良かったんだけど、やっぱりね、座禅ボーイズはね、座禅ボーイズでね、20分ぐらいで、本当に、ちょっとあっという間に終わっちゃった感じ、これも前座ですかみたいな、また後で出てくるんですかみたいな感じで、ね、ちょっともやっとした感じで、割とさっぱり終わって、良かったんだよ。もちろん盛り上がったし、良かったんだけど、みたいな感じのね、もうちょっと聞きてえぞ、みたいな感じで、まあ、次に出てきたのが、レオ今井のバンドですね。で、その2日前にもやっぱりジャパンジャムビーチで聴いたレオ今井の曲とかをですね、今度レオ今井バンドでオリジナルの編成で、やってね、やっぱりこっちはこっちで4ピースバンドだったんですけど、まあレオ今井のバンドの、まあ、レオ今井のソロの楽曲をやりつつ、で、それが終わったと思ったら、今度はまたレオ今井が出てきてですね、向井秀徳とのユニット、キモノスとして登場したんですね。で、まあ、向井秀徳ってすごく癖のある、悪のあるアーティストなんですけども、キモノスやってるときは、やっぱりね、レオ今井の、ボーカルが基本レオ今井なんで、やっぱりレオ今井の個性の方が強いんですよね。で、僕はやっぱり向井秀徳好きなんで、その、向井さんの、こう、悪みたいのが見たいんだけど、キモノスっていうこのユニットはどうしてもやっぱりレオ今井のものみたいな感じがどうしてもしちゃってですね、まあまたレオ今井ですねみたいな感じだったですね。で、ちょっと僕レオ今井は、そんなにハマってないんで、なんかなみたいな感じでね、なんかチューハイばっかりどんどん進んじゃったりとかして、で、まあね、本当に日比谷野音のね、この屋外の独特の雰囲気ってね、飲んで酔っ払ったもん勝ちみたいなとこあるんで、もうとにかく酎ハイパカパカ飲んで、盛り上がったんですけども、まあそんな中ですね、次に出てきたのが、向井秀徳のソロということで、向井秀徳さんはね、座禅ボーイズももちろんいいんだけど、ソロもすごいいいんですよ。で、彼が一人で、アコギ弾いて、エレキも弾いて、で、ちょっと打ち込みの音とかね、入れたりとか、いろんなことをやりつつ、もう彼の世界観っていうのをね、その座禅ボーイズと違った形で、具現化するっていう感じで、もうとにかくかっこよくていいんだけど、なんかね、やっぱり、こう、さらっと終わっちゃった感じがして、 で、自問自答っていうあの向井秀徳の代表曲があるんですけど、これとかはね、やっぱりこの日比谷野音の、うん、トゥワイライトで聴きたかったなみたいな、みんな思ってたと思うんですけど、ちょっとこれが聴けなかったりとかして、うん、で割とそっけなく終わりつつ、まあ当然皆さんアンコールしますわな。それでまあアンコールって言った時に、もう一度出てきて、まあファミリーが全部バーッと出てきたんですよ。うん、あ、うん、吉田一郎がね、違う、あれだ、キモノスの後かな、向井秀徳さんのちょっと前にもう一回出てきたんです。そうだ、その話するの忘れてた。うん、で皆さん今回お越しいただきありがとうございますなんつってね、まあ、そこでまた、ちょっと、吉田一郎、不可思議世界、うん、吉田一郎ソロユニットの曲をね、披露してくれたりとかして、僕は結構嬉しかったんですけどね、うん、あれって最初の前座2曲で終わりかと思ってたら、まあ、そこでまた、ちょっと1曲やってくれたんで、うん、一郎いいぞ、なんて感じでね。ちなみに、一郎くんはね、僕ね、結構ね、ライブとかいつも行っててね、結構こう前の方で見てると目があって、よ、また来たぞみたいな感じでね。あとちっちゃいイベントとかだと、普通に向井さんのね、ちょっと、なんか付き人的な感じで来てたりとかするんで、一郎くんなんつって、今日やるのなんつってね、結構いろいろ話したりとかして、あ、どうもっすみたいな感じで、やってるんでね、僕は一郎くんが、ちょっとぜひ頑張ってほしいなって、彼は彼の世界にがっつり築いて、いい味出して、これからも頑張れよ、つってね。まあ、会うと、ちょっと話したり、話しかけたり、なんてしてるんですけれども、まあ、そんな一郎くんがですね、日比谷野音のステージ、またやってくれたりとかしてね。なかなかそれも楽しく。で、そんな中で、向井秀徳のソロがあり、あっという間に、クライマックス、アンコールということでですね、この祭りセッションに出てきた、座禅ボーイズのメンバー、ギター、カシオメン、ドラムス、柔道二段、松下敦史、ベース、吉田一郎、そして私、This is 向井秀徳、プラス、まあ、キモノスの、まあ、レオ今井、そして、レオ今井バンドの、メンバー、プラス3人ということね、このメンバーがステージに上がってきて、まあ、座禅ボーイズの代表曲である、気持ちというね、バラードですね。これを、まあ、みんなでセッションしてっていう盛り上がり。で、まあ、気持ちはね、みんな、もう本当に、声出してっていう感じで、会場が一体となって、貴様に伝えたい、この俺の気持ちを、KIMOCHI、気持ちっていう感じで、ね、締めくくったんですけども、割とね、なんかもう8時ちょいぐらいで、こう、あっという間にこう、駆け抜けるように、イベント終わってしまってですね、ちょっと寂しいな、もうちょっと欲しいな、みたいな感じがね、ちょっと否めなかったんですけど、ね、ちょっと個人的にはもう座禅ボーイズのなんかこうソロライブ日比谷野音やってほしかったなーなんて感じでね、やっぱりこうちょこちょこつまみ食いみたいな感じで、ね、半分レオ今井みたいなの気に食わなかったし、なんかうーんみたいなのもあったんですけども、まあね、そういうもやっとしたところを残しつつ、次回がさらに楽しみになると思って、まあ今回は今回でね、結構酒飲んで盛り上がったし、ね、このちょっと声かかれるぐらいね、思いっきり騒いだし、まあこれはこれで良かったかななんていうゴールデンウィークの締めくくりの、フェスとなりました。はい、バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイス、今回は趣味趣味ミュージックのコーナーで、2017年ゴールデンウィークフェス三昧の巻パート2をお送りいたしました。それではまた。